音楽の力っていうテーマで、セッションを進めようって、まあ、決めたわけなんですけど、いろんな国に行かれてまして、ハイチとかインドやアフリカや、その各国のその聞き手の子どもたちとか人々の音楽をどう受け止めてるのかとか、いろんなところで演奏なさって、その反応って多分各国あるいは地域で違うと思うんですけど、なんか自分がどういうふうに届けられたのか、その音楽で、なんかその辺の受け止められ方とか、その違いなんか少しお話しいただけたらと思います。手短に読めます、
はい、一番面白いのは今ご質問を受けて何が違うかなと思った時に、日本の子供ってすごい行儀いいですよね。ちゃんと座んなきゃ、静かに聞かなきゃ。さっき一番最初見て出たパレスチナの場合、そんなこと何も考えちゃいないですよね。よかったら、まあ、騒ぐって言い方おかしいですけど、体を動かす。そして次何が起こってるかというと、先生が棒を持って殴りに行くんですよ。静かに聞けって。ああ、なんかあいつ引っ張られてったな、みたいな。で、あと、そうですね、インドはどうだったかな。インドもやっぱ静かに聞いてますけど、やはり体が自由ですよね。その別に日本の子供はすごい礼儀正しくていいんですけど、もうカチコチになって聞いてるじゃないですか。だからなんかちょっとストレッシーに思えるので、かわいそうには思わないんですけど、やっぱそんなに固くならないのにとは思う時があります。なのでもっとラフに聞いていいんじゃないかなと思って、だからね、去年も音楽祭で子供たちにもういいよこっち来いこっち来いって言って、ピアノのどこでもいいからって言ったのは、まあそういうこともあって、でやっぱそういうことで体験すると、その次に演奏会で聞く時にも体がほぐれて聞けると思うんですよね。なのでちょっとそういうことをね、やはり教えてあげたいっていうか、体感させてあげたいと思いますね。体感すればもう絶対忘れないじゃないですか。なので理屈で覚えるんじゃなくて、フィーリングで全部覚えていただきたいなと思います。
いろんな国に出かけていって、はい、こう音楽されてるんですけど、はい、もちろん一流のね、オーケストラとかいろんな大ホールでも演奏なさってるんですが、はい、やはりいろんなところへ出かけていって、はい、まあボランティアといいますか、はい、チャリティーといいますか、そういうのを臼井さん積極的にされてるんですけど、はい、なんかご自身のなんかライフワークというか、こうピアニストとしてこういうことは大切にしていきたい、あるいはこれからこういうことをやっていきたいということがありましたら聞かせていただきたいんですけど、
あれですよね、今なんだろう、国によってやはり個性が全部違うくて、でもそれが一緒くたに全部同じようにされようとしてるじゃないですか。今いろんな国のシステムありますけど、やっぱ私が行くとやっぱ日本人だねとか、その日本人が来たとか、そういうのがあるので、やっぱ日本の特色っていうか、その日本人のアイデンティティっていうのを前面に出しながら演奏活動っていうのはしてますね。なので何言われても平気なんですね。なのでなんかそこだけは筋を通していつもボランティアの何でもやってます。時々やはり国絡みで、なんでこの国に行くんだとか言われるんですね。例えば私シリアとかその辺行ってるので、まあ某国とかそれとか気に食わないんですよね。でも逆にそっちサイドの国だとウェルカムなんですよ。もうだからどうしていいか分かんないんですけどね。でもやはりその時はもう自分がどっちにやりたいか、まあ、日本人としてどういうふうにやりたいかっていうので、もうそっちを選んで、ボランティアでも何でも、ああそうですか分かりましたっていうのでやってます。
ありがとうございます。こうして今日臼井さんに来ていただいてるんですが、ずっと辿って辿って辿ってどういうご縁から始まったのかっていうのをお話ししますと、実は中澤宗行さんですね、はい、キミコさんのご主人ですけども、初めてお会いしたのが、2013年だったと思うんですけど、はい、3年前ですか、初めて私飛び込みで日本バイオリンに行ったんですね。で、中澤宗行さん朝子出身ですので、はい、豊岡から来ましたと言うとちょっとこうぶれちゃうかな、すいません田島から来ましたとか飛び込みで行きましてね、はい、そしたら本当に運よくちょっと北京かなんかからお帰りになったところで、宗行、はい、さんとこう初対面でお話をしたんですけども、はい、その時に非常に印象に残ったのは、20世紀は本当に一流のアーティストは、はい、こう人気が出るにつれて大ホールで演奏していく、どんどん大きなホールで演奏して、はい、何千人という聴衆を集めて、それが一流の証であり、はい、まあ、CD を何百万枚って売るっていうのが、まあ、その証だったと、はい、でも21世紀っていうのは一流の音楽家こそがね、街へ出かけていって、はい、人々の中に入って演奏を聴かすっていう音楽をその街へ持ち出すっていうのが21世紀だ
と。そうですね、もう本当に
ポコがね、すごく共鳴しましてね、はい、それからあれよあれよとキミコさんにお会いしたり、それから あの音符の祭典ということにこう結びついていきまして、はい、まあ、もう2回音符の祭典やってるんですけど、あの本当にそういうご縁なんです。
あ、そうだったんですか。
で、実は、まあ、そのもっと前がありまして、はい、実はここにいらっしゃる吉田先生から、はい、あのちょっとウェーゼンドルファというかね、あの文化体育館のピアノのことでお電話いただいて、日曜日だったんですけどね、私ちょうど朝だったんですけどお風呂入ってましてね、 朝風呂好きなんで、でお電話かかってきて、長さん、中澤さんって知ってるかっておっしゃるんで、全然知りませんと。いや、もうこんな世界で活躍してる方がその田島出身でいらっしゃるんだということで、延々と1時間ぐらいお話、私真っ裸でお話聞いてたんですけど、ね、そんな方いらっしゃるんだと思いまして、私ちょうど、まあ、毎月東京行くもんですから、翌週東京だったんで、ふっと時間があるもんだから、もうインターネットで場所調べて、で飛び込みで行ったんですね。さっきのお話なんですけど、あの、まあ、そういうことから音符の祭典に来て、去年来ていただいて、今年も薄井さんね、はい、第3回あの音符の祭典っていうのに、あとその前にあるんですが、三原のお祭りですか、
あ、そうです、ね、
にも来て来られるそうなんで、そちらのお祭りも、はい、またね、演奏楽しみにしたいと思います。
その前日はなんと僕は指揮者をしてます、オーケストラで。
あ、そうですか。
東京で指揮を振ってから来ます、はい、こっちに。
はい、まあ、ということで、あの薄井さん、もうちょっと拍手
ありがとうございました。